自主決定にあらずして前書きに変えて、自主決定にあらずして賜った命の泉の重さをみんな称えている。この詩は1997年8月29日ドイツのボンで開催された二分脊椎国際シンポジウムで、詩人の島崎光正さん、1919年11月2日から2000年11月23日が、私の願いと題する講演をなさったとき、その締めくくりの言葉として紹介されたご自身の詩です。島崎さんがシンポジウムに出席中に、その会場で作られたものだそうです。二分脊椎というのは、生まれながらに脊椎に異常があり、そのため歩行や排尿などに生涯不自由を負わねばならない病気と聞いていますが、次のような言葉で講演は始まっています。私はこの度日本のチームの一人として車椅子に乗りながらドイツにやってまいりました。二分脊椎の障害を負った77歳になる男性です。もちろん私は生まれた時からこの障害を負っていました。そして両親と早くに離別をしたために、ミルクで養ってくれた祖母の話によりますと、3歳の時にようやく歩けるようになったとのことです。7歳となり、すでに足を引きずりながら村の小学校に入学しました。やがて市の商業学校へと進みましたものの、間もなく両足首の変形が急に現れましたために通学が困難となり、中途退学をしなくてはなりませんでした。それからは日本アルプスへの登山客の土産品である白樺に人形を刻むことを職業とするようになりました。同時にその遅い歩みの中から詩を綴ることを覚え、今日に至っております。日本二分脊椎水頭症研究振興財団機関誌 B&C ボリューム 7-6。 私は島崎さんが日本現代詩人会会員である詩人で、詩集古演冬の旅章の作者であること、身体障害者であり、日本キリスト教団の教会に属する信仰者であり、同教団発行の月刊誌「信徒の友」の編集に関わられた方であることは知っていましたが、それ以上は知りませんでした。しかし冒頭の詩を読んだ時、この詩に綴られるまでの島崎さんの苦しい心の旅路の長さがさっと心をよぎって、思わず手を合わせたくなるようなものがありました。自主決定にあらずして、身体的不自由さ、生い立ちの不遇さ、泣こうがわめこうがどうにもならぬ我が身に降りかかった不条理、この自主決定にあらざる者を怒り、嘆き、呪う孤独な迷いの中を通り抜けて、賜ったと島崎さんが受け止められるに至るまでの心の旅路の長さ、さらにその賜ったものが命の泉の重さと表現されるほどに、生きとし生けるものを生かす命そのものであり、その命から湧き出る泉のような生かす力であり、その命の力に生かされている生命の尊厳の重さであることに、島崎さんが気づかれぬに至るまでの心の旅路の長さ、そしてもう一つさらに、その命の泉の重さを与えられているのは自分一人ではなくてみんなであり、そのみんなが等しく命の尊厳を称えているものとして見えるとともに、自分もみんなの中の一人として見え、総意の彼岸に島崎さんが立つに至られるまでの心の旅路の長さ、この短い詩を読んだ時にさっと私の心をよぎったのはそういう長さでした。この詩は島崎さん77歳の最晩年の詩です。島崎さんの一生がかかっている詩です。 こういう死に結実するまで長く続けられた島崎さんの生きることへの施策、それに私は手を合わせたいのです。そしてこの長い生への施策こそが信仰と言われるものの本質ではないかと私は思ったのです。島崎さんは28歳の時洗礼を受けられたそうです。島崎さんはもちろん生きることへの施策をその負わされた重荷のゆえに小さい時からしておられたことでしょう。それが信仰によってそういう人が時に陥りやすい歪みから守られて健全に深められていき、この詩に綴られているように人は生きているのではなくて生かされているものであるという事実に心底から開眼するまでに、つまり人間存在そのものに届くまでに深められていったのでしょう。そして私は思うのですが、こういう詩の境地にまで来ればもはやキリスト教とか仏教とかそういう宗教の違いなどはもう言う必要はないということです。人間がしているさまざまな営みの中で宗教が固有のものとしているのは、生きるとはどういうことなのかという生への施策であったと思います。施策とは経験によらない純粋な思いである思弁とは違って、行動の指針となるように物事を考える努力のことですから、それは生活を反映し、そして生活に反映して生き方を作り変えるように迫る力を持ちます。そういうものとして施策は、思弁が客観的教え的な思考であるのに対して、主体的生き方的な思考です。したがって主体的生き方的であるのが本来な宗教は、生きることを存在の深みにまで掘り下げようとする生への施策とは別ではありえないのです。宗教は生かされているという存在の事実に気づき、生かされているというセンスで生きることを促していく生への施策なのです。それを生涯のこととして長く続けること、それが宗教の心でした。ですから、もしこの生への施策が宗教からなくなれば、宗教は思弁的となり教えとなり、教えとして語られ、教えとして理解され、教えとして受け入れられ、そしてそのことがそのまま信仰を持つことそのものを意味すると誤解されるようになるでしょう。さらに神や救いについての教え、教会の思弁的イデオロギーとなったその宗教は、立法的になり党派的になり、そして必ず人間を阻害し人間を抑圧するものになるでしょう。生きとし生けるものはみんな、どのような生きる軌道を与えられようとも、一つの大いなる命に生かされた生命であり、その根源の一つの命より湧き出たものとして、みんな尊く重い生命なのです。島崎さんの詩にはこの生命の施策があります。詩弁でなくて施策があります。そしてその施策の果てにたどり着いた思想があります。生かされて生きるイコール火の思想があります。そしてこの火の思想は諸宗教が目標としている境界であり、したがって島崎さんの思想は諸宗教に通底する宗教の思想といっても良いものなのです。人間は生かされたものとして、心ならずも負わされたものを追いながら、それを受け止めて生きるより仕方のないものです。そのことが飲み込めなくて、いろいろ注文をつけ期待外れに苛立ち、そのためかえって私たちは悩みを呼び込んで生きています。そして救いを求めています。島崎さんの言葉を使えば、自主決定にあらざる者を覆って生きているのが、命の泉の重さをたたえているみんなの姿であり、それを受け止めて生きるのが人間の本来であるのに、私たちはそれがわからなくて、 それを避けて生きようとしてかえって苦悩を呼び込み、救いを求めているのです。ですから救いは、自主決定にあらざるものを避けるところにはなくて、それを賜ったものとして受け止め、そこを行き場所として、そこで咲こうとすることにあるのです。それは諦めた弱い生き方ではなくて、生かされていることへの誠実なのです。生かされているものとして冷めている、地に足のついた生き方なのです。そしてそれが宗教の、そして宗教のみが示しうる答えです。島崎さんの信仰は、自主決定にあらざるものを負った長い苦しい生の思索の旅そのものでした。そして、それは宗教の思想である火の思想にたどり着いています。それは私たちが生活を委ねるに足るものの見方であり、まさに生の思想です。だからこそ、キリスト教の信仰によりながら、キリスト教の枠を超え、さらには宗教の枠を超えて、すべての人に届く生きた力を島崎さんの詩は持つのです。精神科医シスター鈴木秀子さんも言っています。神はあなたをどこへ導くのでしょうか。神はあなたを今、あなたのいる場所へ導いています。今、あなたの置かれた場で、あなたはかけがえのない存在として、目に見える世界を突き抜けて、真の現実を見、真の人間性を発揮するように導かれているのです。神は人をどこへ導くのか、ミカサ書房。神は自主決定したのではない、今あなたのいる場所から救い出すのではなくて、まさにその場所で、かけがえのない存在として自分が見えるように導く、そういう大いなる命です。ですから宗教は、どの宗教も、生かされたところを受け止めて生きる日の思想として通底するものなのです。そういうものとして、宗教はそれぞれの優位性を主張するよりは、そうなりがちなのですが、そうではなくて、キリスト教は、特にそうなりがちなのですが、そうではなくて、生への施策を長く続く生涯の課題として自らに課して生きているか否かをこそ、自らに問わねばなりません。その自問が信仰に内実を与えます。宗教をその名にふさわしくします。自主決定にあらずして、賜った命の泉の重さをみんな称えている。引退して10年になります。この間、機会を与えられてお話ししたものから選んで、1999年に系図のないもの、聖書的独白録、近代文芸社、ダビデ社としました。本書はそれ以後のものから選んだものです。私の聖書の読み方、独白については、先の書の前書きに記した通りですが、同書誌のことを少し表現を変えて記しておきます。福音は神の言葉として一つです。しかし、それが本当に生きた言葉として受け取られるとき、一人一人の悲しみ、苦しみに触れて、寄り添い支える、私にとっての福音となり、おのずから多様なものにならざるを得ません。それが生かす真理としての福音の姿です。だから人は自分の問題を引っ提げて、他人はいざ知らず私はこう聞くと、私の心に納得するよう聖書に接することが求められます。いずれにしても聖書を読むにあたって、私を全面かつ全面に押し出すことです。神の言葉が語りかけている相手は他の誰でもない、この私なのですから。一体、宗教とは人間の存在の究極を追求し、そこでの人生態度、すなわち 生かされているものとして生きるを実現しようとするものです。その場合、人間とは他ならぬ私自身のことでなくてはなりません。私の生き方に成就しないような宗教的真理など全く空想です。ですから、もし信仰を求めようとするならば、まず私に向き合うことからそれを始めねばなりません。そして丁寧に正直に私に向き合い続ければ、エゴにとらわれている私が見える、正確に言えば私のそのままを見せてくださっている命に包まれて生かされていることに気づいて、そういう私が見える、そのように人間はできているのです。したがって、私に向き合う道は命にすっぽり包まれている私が見えるほどに、あるいはそういう私が見えるまでに、指摘に徹してただ内を見続けることなのです。宗教的救いとは本来、見せられている私に素直になることに他ならないのであり、それは私的な問題から始めて、私的な納得に落ち着く類のものなのですから、そうなります。私的に徹してただ内を見る。それが宗教の生命と言ってよいのではないでしょうか。そして、私の問題を引っ提げて、聖書を手がかりに、ただ内を見ながら、素直な生き方を求めて自由に思索する。それが信仰の生きた姿であり、聖書は結局そういう施策を自分の都合で勝手に中途半端にやめることを許さない力を持って迫る宗教的古典、そう私は思っています。本書は説教集ではありません。聖書を読みながら見て納得した私の内を私の言葉で語った聖書的独白録であり、聖書的談話集です。聖書は日本聖書協会新共同訳によります。最後になりましたが、島崎光正さんの詩を引用することを快く許してくださった夫人、島崎絹子さんにお礼申し上げます。本書をまとめるにあたって、島崎光正さんの深く長く続いた生への施策に感動しているものが終始私の中にありました。著者、2003年8月31日。